いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都人町出会いもんのお時間となりました。7月に入り京都も、祇園祭りの時期になりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日はまちづくり特集と建築士会会員紹介をお送りします。本日の担当は放送担当部会の江坂幸典です。どうぞ最後までお楽しみください。
京都人町出会いもん。
はい、京都人町出会いもん、本日前半は町づくり特集のコーナーです。今回は建築士会の団地再生研究会の活動を紹介します。担当は松本匠さんです。それではお聞きください。
前半は町づくり活動のコーナーです。今回は団地再生研究会が取り組んでいる八幡市男山団地での活動について、研究会にも所属しているラジオ部会の松本がお伝えします。 UR 男山団地は1972年に入居が開始された4600戸からなる中層主体の賃貸住宅と、それに隣接する1360戸の中層分譲住宅からなる大規模団地です。各有私も中学校2年生まで男山団地の住人でした。現在男山団地では京都府、八幡市、関西大学、 UR 都市機構の4社による男山地域まちづくり連携協定が締結され、団地環境再生や地域再生への取り組みが行われています。京都府建築士会が男山団地での活動に参加し始めたのは2015年の頃で、関西大学からの依頼によるものでした。当初は青年部会の中での活動でしたが、現在は昨年度より発足した団地再生研究会が関わっています。これまでの活動としてはコミュニティスペースの団団テラスでの住まいの相談会や DIY ワークショップの開催、イノベーションカタログなどの作成などとともに、セルフリノベーション特区試みタウンやダンダンラボの開設に際しても建築の専門家として協力をしてきました。先月の30日、10月に行われる男山秋祭りに向けた、プレイベントとしての取り組みとして、壁紙の張り替えや塗装のワークショップを、普段施工作業をしない設計職の研究会メンバーや関西大学の学生さん、あと UR の職員の方々を対象に行いました。クロス張りについては、既存の壁紙の剥がし方や下地の処理、壁紙貼りまで研究会座長の塚本さんから指導を受けました。10月に行う一般の方向けのイベントを意識したワークショップだったので、分かりやすい説明が心がけられているだけではなく、道具の揃え方など参加者に役立つ内容が豊富に盛り込まれていました。ここでイベントの一部を音声でお聞きください。
まあ、クロス貼るときなんですけど、基本まあ右肩に、右利きの方で説明させていただきます。貼るのはまず右から入り墨のポイ 辺の切れるところ、まあ、こっからとかこういうところから貼り始めるんですけれども、まず貼り始める前にちょっとまあ毛をしていただいて、全体表面がなだらかになっているというのをちょっと確認していただきます。で、手でこう触って感じる凹凸に関してはクロスが貼った場合また仕上がりで影響してくるので、そういうのがあったらもう手でして、ある程度大丈夫やなってなった時に貼っていきます。で、今回は入り墨からスタートするんで、この入り墨側のテープはもう剥がしてしまいます。で、今回まあ用意しているクロス両方これスリッターを通してますんで、基本はほぼほぼまっすぐ切ってます。で、通常であればこっちで目ぶらしてこう切るんですけれども、その場合は今のテープを残したままこっちのクロスを残さないようにするんですけれども、もうトン付けでいけるということで、テープを取ってもうここの角に直接当てます。で、上の方もトン付けでもいい、こういう風にトン付けでもいいんですけれども、これがまっすぐいってるかどうかっていうのはわからないのがありますんで、ちょっと1センチぐらい粘らせます。で、この時点でここの入り墨にクロスをトンと押し当てる形で、で自然に垂らしたらもうこういう感じで横に沿うような形になります。で、この時に変にこじちゃうとこうやって隙間が空いたりとかするんで、だいたいここにここを支点にしていただいて、貼るときにこういう感じでまっすぐ沿わせるような感じでいきます。まっすぐここを沿った時点で若干こうテンションを軽く張りながら一匹つけるとたるみが比較的少なくいきます。この時たるんじゃうとこれを逃がすのにまずこう逃がす手間が増えるんで、ピタッと引っ付けて、でこちら側を沿わして、で軽く引っ張りながら、引っ張りこう上にこう上げるような感じですね、棒じゃない。で、この状態でこう引っ付けます。で、これである程度こう引っ付いてる状態になって、これを持っていただいてる道具のブラシで撫でつけます。で、撫でるときはまあ、真ん中からこうとかこうとかいろいろあるんですけれども、基本は横よりもこうの方がいいです。なぜかというと、こうやった時にクロスって柔らかいものですから、こう若干伸びます。伸び縮みするんですけども、こう伸び縮みした状態でジョイントをすると、後から縮んでジョイントが口開いたりすることがあるんで、できるだけこう縦にした方が、そういう甲の縮みの方が甲に影響がしづらいんで、ジョイントの割れとかが出づらくなります。で、まあ、それに行くとさっきペタッと貼って貼り付けた状態で、大体まあこういう感じで全面こう押されていきます。で、この時に気をつけながら、ここのエッジをこう当ててしまうとこうなります。やし、かけてこうではなかなか撫でつけにくいんで、ブラシをこう押し付ける。で、押し付けすぎると角が立つ。だからギュッとこうブラシの先端が軽くしなるぐらいで、こうしなるぐらいで。ただもう思いっきり力入れる必要ないです。力入れすぎるとブラシだけでも破れます。で、まあ、それでこうある程度こう鳴らしていただいて、でクロスの場合はちょっとまあ今見づらいんですけど、エアが残ってるか残ってないか、凹凸があるかないかは、これはクロスエア教えたくないんですけど、横から見ます。横から光をこう入る状況にしてあったら一発で出ます。だから一番アラが出やすいのは玄関から見た廊下、あ、光がスーッと走るところはアラが出やすいです。まあ、こう見ていただいて、でこう見てある程度こう撫で付けができてるなと。で、ちょっと最後の方はこれ皆さんの分は大盤なんで一番下まで行ってもらう形にはなります。ちょっと今回これ短いと言ってますんで、下まで行ってるので大体のレクチャーだけでここに行っていきます。で、 この時点で、まあ、あのこうと皆さんの場合は下を切っていただくんですけれども、まあ、若干こう指で軽くこう墨をこう折り曲げるような感じにしていただいて、でお手元の道具に入っている竹べら、それでここの角をしっかりこう出していきます。ただこの角出すときに力入れすぎると破れます。これだし軽めに最初スーッと引いて、で徐々に力を入れて何回か力を入れて角をピッと折るような感じで、この角をきっちり折っておかないと次切るときに金べらが走りづらいんです。だしなるべく意識的にこの刃先が一番とんがってますから、先でぐーっとこの角をきれいにポリポリこうこうなってギューッと折りつけていくような感じで切っていただいたら角が出ます。で角を出していただいた後はこの地べらの方で切ってもらうんですけれども、地べらを先ほどこの角出してもらったところにピチッとこう当てます。でこれが出てると比較的ピャッと落ち着くんですけれども、この曲げが甘いと微妙にこう出づらいっていうので、先ほどのこうレベヘラできっちりと切り詰め作ってもらう形になります。で、切るのは地べらをこう当てて角をキュッと押し込むんですけれども、この時にこれを立てすぎると刃がこう入っていくんで、ここはすきやすいです。だから目安としては、まあ、大体ここ30度ぐらいかな、この角度が45度よりもちょっと寝かし気味ぐらいでトンと角を出す。でこの時カッターに力入れるよりも地べらをこう押し込む方をしっかり押さえておいてもらった方が綺麗に切れます。逆にカッターを切る力はこうやって切るんじゃなくて、もうこれぐらい指につまんでもらって、その指でつまむのも爪が白くならないぐらい普通につまんでもらってもうスッとこう切るだけでクロスは切れます。まあ、この辺はもう慣れていただいたら分かるんですけれども、自分が思ってるよりも体の力で切れるかなと思います。で切って動かして、切って動かして、で最終的にはこうなってしまいますんで、今度は手をくるっとこう回してこっち側からこう切る。ほんならこういう感じで切れます。でこの時のこの角度とカッター入れるこの角度もどちらかというとカッターのこの面をここを切るというよりもこの金地べらで沿わしてこう切るような感じです。こう立てていくんじゃなくてこうです。で立てていけばいくほどここに隙間ができやすいです。この辺はせから自分のこの金合いですね、こうこれで調整していきます。でクロスの厚みによっても変わります。やしある程度厚みによっては寝かしたりちょっと立てたりでこの刃のところを変えたりとかするんですけれども、基本は切る力はあの押さえこのカッターを持つ力というのはあまり変わりません。でこの地べらを押さえる力というのも変わらないです。まあ、角度によってこの切れる隙が変わってくるという形になります。で貼り終わった後はここに糊がついています。であのそこに糊バケツ、あの水バケツを置いてますんで、金べらを当ててついてる糊を落としていく、ついてる糊を落としていく。でこの糊なんですけれども、基本感覚としてはでんぷん糊という糊感覚なんですけれども、化学糊なんでやっぱ結構粘りついてる時があります。ですので比較的こう何回か取っていただいて手で撫でて糊の成分ネバネバがないっていうぐらいまで取っていただければ拭き上げの方は完成です。でここで最後の仕上げとして、若干隙間がこういうふうに空いてるところもあるんですけれども、このボンドコークでスッて引くことで、隙間を隠すというのもこれを打つことでこういうところから湿気とかのこうめくれ防止になりますので、これをこういう形でスーッと引きます。まあ後で見ていただいたら分かるんですけど、ここまでに引きますんで打ってる方と打ってへん方一遍見分けてください。
塚本社長による 壁紙張りの説明をの一部分をお聞きいただきました。私自身一連の作業を体験させていただいたのですが、道具の使い方なども詳しく教えていただいたので、不器用な私でも、案外うまくできるんだなというふうに思いました。私ができるんですから、一般の方々も、説明を聞けばうまくできるようになるのではないかなという気がします。また、ペンキ塗りや漆喰などの塗装作業については研究会メンバーの竹内誠さんから指導を受けました。私を含めた、現場の素人だとついペンキがどうのこうのとか、コテがとかっていうような塗る方ばかり気がいってしまいますが、竹内さんが、強調されていたのは、1に養生2に養生と、必要のないところにペンキをつかないようにするという、プロとしては当たり前のことを、重要性として、徹底されているというところがとても、印象的でした。また、そのための道具として、マスカーとか、マスキングテープなどの種類がとても多くあるんだなということも、驚きでしたし、それが、ホームセンターで、私たちも買えるんだということを知ることができました。今回のワークショップを通して、団地再生研究会のメンバーが、指導者側、参加者側双方の立場で、感じたことを、咀嚼して、10月の徳山秋祭りで、一般の方に向けて、生かしていけるように、これからも準備を進めていきたいというふうに思っています。
はい、いかがでしたでしょうか。最近はマンション等の集合住宅でも、空室が増えているようですが、自分の好みの部屋にリフォームする DIY なんかも増えているようですね。それではここで1曲お聴きください。曲はエリゼッチ・カルドーゾのムラータのサンバは素晴らしいです。
京都ひと町出会いもん。
はい、京都ひと町出会いもん後半は会員紹介のコーナーです。本日はハウスファクトリー有限会社代表の木場和明さんにお越しいただきました。木場さん、こんにちは。
こんにちは。
本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、木場さんは建築士会は入られて何年ぐらいになるんですかね。
まだ1年です。
あ、そうですか。そしたら入会されてまだ間もないということですが、このハウスファクトリー有限会社ということなんですが、お仕事の内容など、まずとりあえず場所どのあたりにあるかちょっとお聞かせ願いますかね。
はい、中京区なんですけれども、はい、市場通りの御前通りを、はい、北に200メートルほど上がったところの西側に事務所はあります。
あ、そうですか。はい、そしたら割ともう京都市の街中でお仕事されてるっていうことですね。
そうです
ね。はい、わかりました。そしたらお仕事内容としてはこれはどういう会社になるんですかね。
一応不動産業と、はい、建築業、はい、それからファイナンシャルプランニング、
ははは
これを各スペシャリストを集めてやらせていただいております。
は
い、
あ、そうですか。あ、そうしましたら、単に建築を設計とか施工だけじゃなくて土地を探したりとか、そういうこともされるということですね。
はい、
はい、お客様からのご依頼というのはやっぱりそういう最初にもう土地を探しているとかそういうことも結構多いんですか。
そうですね、やはり京都の場合は、はい、どうしてもその土地が少ないので、
はい、
こう私のところは不動産会社もやっておりますので、
はいはい、
その不動産会社ならでは の、物件探しができるというか、はい、レアな物件なども、探すこともできますので、
はい、
結構 その土地で、設計や施工をさせていただくと。
はは
だから満足度の高い形ではやらせてはいただいております。
あ、そうですか。建物の種類としてはやっぱり住宅が多いんですかね。
そうですね、戸建て住宅、はい、あとはマンションなどですね、
はい、
たまには店舗もやりますけれども、はい、そういうのの設計から施工、
はは
探すところからもやらせていただいてます。
あ、そうですか。 まあ、そのエリアとしてはどのあたりが中心にされているんですか？
もちろん京都市内がメインなんですけれども、はい、宇治市や向こう市、まあ、京都府下ですね、はい、それと、まあ、滋賀県の大津市や、はい、古都の方なども結構エリアではあります。
あ、そうですか。はあ、まあ、この、ハウスファクトリーさんは何年ぐらいもされてるんですかね？
そうですね、私が、まあ、やりだして6年ぐらいになります。
はい、あ、そうですか。はあ、そうしました。まあ、それ以前もやっぱりそういう同じようなお仕事をされてたわけなんですかね？
はい、そうですね、町づくりというか、まあ、分譲業者っていうところにいて、はい、まあ、大きな土地を道を抜いて、まあ、開発をして町を作るというような、はい、そういう会社で勤めておりました。
あ、そうですか。で、まあ、そういう仕事の経験を積まれて、まあ、独立されたということですね。
はい、そうです。
そうですか。まあ、先ほど四条御前のあたりに会社事務所があるということなんですが、まあ、不動産屋さんということは、まあ、割と頻繁にお客さんなんかも出入りされるということなんですが、どういう形になってるんでしょうか？
一応カフェスタイルで、外から見ると不動産屋というか建築屋というよりも、カフェのような形に見える形でやってます。
まあ、お客さんがフラッとこうちょっと間違えて入ってきたりするようなこともあったりするんですか？
そうなんです、はい、近所の方とか本当にカフェと間違えて、はい、飛び込んで来られるのを年に4、5人はおられます。
ああ、そうですか。それは面白いですね。はい、で、まあ、そこで、まあ、やっぱコーヒーなんかを出したりとかいうこともあるんですか？
そうです、はい、間違えて来られた方はせっかくなんで、はい、コーヒーを飲んで帰っていただくようなこともございます。
あ、まあ、それで家建てろとかそういうことは言われない？
さすがにびっくりされると思うんで。あ、そうですか。まあ、世間話をして帰っていただくような形ですね。はいはい、
あ、そうですね。でも、まあ、それも町の中の一つのコミュニティスペースというかね、まあ、そういう町づくりの一環として面白いかもしれないですね。
はい、
はい。そうしましたら、まあ、お仕事のことももう少しお聞きしたいんですが、プライベートといいますか、まあ、建築士が入られて1年ぐらいなのでちょっとお聞きしたいんですが、木場さんの、まあ、ご趣味というか、まあ、どういったものに興味を持たれているのかっていうのをちょっとお聞きしたいんですが。
はい、昔は、まあ、マリンスポーツ全般いろんなことやってたんですけれども、はい、最近はちょっとなかなかやらずに、はい、最近はやっぱりずっと音楽が趣味で。
あ、そうですか。
ただ趣味といってもその自分で演奏するわけではなく、はあ、まあ、まあ鑑賞ですね。クラシックから、はい、コンサートも行きますし、はい、R&B やソウルというブラックミュージックですね、はい、まあ、オールディーズなんか、はい、何でもまあまあそのマイナーなところも含めて、はい、割と音楽イベントには参加することが多いです。
あ、そうですか。それは素晴らしいですね。で、なんか先ほどちょっとお伺いしてると、ちょっと、まあ、自分でもちょっと演奏というか楽器に興味持たれてるということやったんですが。
そうなんです。なかなか忙しくて、はい、習いに行こうと思ってもなかなか行けてないのが現状なんですが、はい、雅楽の、はい、日本の雅楽の笛で、はい、流笛っていうのがあるんですけれども、はあはあ、これをちょっと習いたいなと思って今ずっとそういう狙ってるとこなんですけど。
あ、そう、またえらくこうちょっとマニアックというか高尚な感じなんですけど。あ、そうです。まあ、そうすると雅楽なんかも、まあ、ちょっと聞かれたりとかお好きなんですかね。
そうですね。はは、笛、特に流笛の笛の音色が好きで、はは、なんかちょっと見せられたっていうか。
あ、そうですか。
そんな感じでぜひやってみたいなっていうのがあれで、笛自身はすぐそこ の小泉さんっていう、
はい、
楽器、
あ、大丈夫です、
はい、楽器屋さんで、はい、もう工程実は、はい、持ってるんですけど。
あ、そうですか。
習いにはなかなか行けてないのが現状
なんです。まあ、これからですね、はいはい、楽しみですね。 そうしましたら、まあ、建築士会入られて1年ぐらいということなんですけど、建築士会で、まあ、いろいろ活動もされてるかと思うんですが、はい、どういった活動をされてるんでしょうかね？
一応今は、会員構成委員をさせていただいてます。
あ、そうですか。はあ、会員構成委員会ではどういうことをされてるんですか？
そうですね、はい、会員の交流会とか、はい、まあ、そういう行事ごとですね、はい、そういうのの、お手伝いをさせていただいているような企画とかそういう役割とかですね、そういうのを決めるようなのをお手伝いさせていただいてます。
あ、そうですね、毎年夏の恒例のビアパーティーなんかも あってね、もう近々あると思うんですが、はい、
そうですね、
ね、あれも毎年盛況でね100名以上来られているような、ね、
はい、そうですね、
はい、私も参加させていただきますのでよろしくお願いいたします。はい、そうしまして、まあ、それからまあ、こうで言うのもあれですけど、この放送をやってる放送担当部会の方にも入会していただいたということで、はい、今後木場さんのまた司会といいますか進行も聞けるんじゃないかというふうに思いますが、はい、その辺はどうでしょう。
そうですね、やっぱりこう自分のことを触れられるとすっごい緊張するんですけど、はいはい、やはりなんかそうやって、ね、こう発信していくっていうのは非常に面白そうなんで、
はい、
拙いながらも頑張ってやっていきたいと思います。
あ、そうですか、
よろしくお願いします。
は
い、
そうしましたら、まあ、先ほどちょっとお伺いしていた中で、ちょっと今後まあ、お仕事も建築士としてもそうですけど、どういったことを目指していきたいとかいう抱負があったらちょっとお聞かせください。
そうですね、やはりお客さんに満足してもらうのが一番なんですけれども、
はい、
やはり規模の大きい分譲など、
はい、
そういうのをどんどんどんどん手掛けてやっていきたいと思っております。
はい、
またお客さん本位でね、
はい、
どうしてもその進めていけるその会社っていうのを、
はい、
もうきちっとしたものを確立させていきたいなというように思っております。
あ、そうですか。そうですね、まあ街づくりの中にもご興味あるということでしたので、ぜひそういったことにも取り組んでいっていただけたらよろしいかと思います。
はい、はい、ありがとうございます。
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、そろそろお別れの時間となりました。それでは皆さん、さようなら。